皆さん、ハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。主は私たちを愛し、私たちと共にあり、私たちの祈りを聞き、私たちの祈りに応えてくださる方です。その方を覚えてですね、御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。まずですね、今週の聖書の通読箇所から見てまいりたいと思いますけれども、今週のですね、聖書の通読箇所はですね、旧約聖書が出エジプト記、新約聖書がマタイの福音書となっています。この出エジプト記はですね、アラノで主が水を出してくださったことや、シナイ山での契約が続いてまいります。20章にはですね、有名な10回が書かれていますね。あなたに私の他の神々があってはならない。自分のために偶像を作ってはならない。主の皆を御台に唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。父と母を敬え。殺してはならない。監視してはならない。盗んではならない。隣人に対して偽り証言をしてはならない。隣人の家を欲しがってはならない。すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないというですね、この10の戒め、これはですね、本当に私たちのですね、規範となる言葉ですね。そしてですね、これはですね、全部を出すとですね、長くて大変なので抜粋してですね、出してますけれども、この戒めにはですね、戒めとともに祝福が書かれていますね。この戒めを守ることにどんな祝福があるのかということが書かれています。皆さんぜひですね、そのところをですね、お読みください。またですね、祭司の任命や幕屋の建設の準備など、聖書の基本となるところですね、出エジプト記、ぜひですね、お読みください。また、新約聖書の方はですね、マタイの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、聖書を開いてまいりましょう。マタイの福音書21章の12節から22節のところです。新改訳聖書2版38ページ、3版42ページですね。
入って家の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司と律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端に一軸の木が見えたので近づいて行かれたが、その葉の他は何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち一軸の木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐに一軸の木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。
ね、ではですね、主題聖句を一緒に言いましょう。いいでしょうか。はい。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。マタイの福音書21章22節。はい、ありがとうございます。ではこのところから、信じて祈り求めるものならと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所ですね、少しですね、背景を見ておきたいと思うんですけども、この箇所はですね、イエス様のエルサレム入場、シロの日とも言いますね、その時の出来事ですね。少し手前からですね、聖書箇所を見てま みたいと思うんですけども、20章の17から19節。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエスはこういうふうに言われてですね、そしてこのエルサレムに向かっておられました。イエス様は何をしにエルサレムに行くのか、そのことを弟子たちにはっきりと告げておられたわけですね。イエス様は杉越の祭りに合わせてエルサレムに登ろうとしておられました。それはご自身が杉越の子羊となって十字架で贖いを成し遂げるそのためでしたね。そのことをここでイエス様はあらかじめ語っておられます。ところが弟子たちはこのことの意味を全く理解していませんでした。イエス様が言われることがよく分かっていなかったからこそ、弟子たちの中にはイエス様のもとお母さんと共にですね、自分たちの母親と共にこんな願いをしに来た者もいました。その時ゼビダイの子の子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。ここに出てくるですね、ゼベダイの子、それはですね、使徒となったヤコブとヨハネですね。このヤコブとヨハネ、ゼベダイの子たち、マルコの福音書にはですね、こういうふうに出てきます。ゼベダイの子、1章の19から20節ですけども、マルコの福音書、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を作ろうとしていた。すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。彼らはですね、船の中で網を作ろうとしていた、漁師であったわけですね。しかしですね、その雇い人たちを、父をですね、雇い人たちと一緒に残して、そしてイエス様についていった。ここにですね、書いてあることを見るとですね、彼らが父ゼベダイと共にガリラ横で働く漁師であったことが分かります。それとですね、彼らの父ゼベダイは雇い人を雇うようなですね、そういう漁師であったということなんですね。船を持っていてですね、雇い人を雇って、そして漁をする、そういうふうなですね、漁師であった、そういうことからするとですね、漁師たちの中では裕福なものであったのではないかというふうにも言われます。しかしですね、漁を湖を職場として漁をする彼らはですね、イエス様に呼び出されて人となりました。ここにですね、ありますように、十二弟子の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモン、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。ここにですね、彼らの名前、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが出てきます。この中の筆頭に出てくるのはまずペテロです。十二弟子の筆頭に出てくるのはペテロですね。で、このペテロは一番弟子であって、弟子たちの中のリーダーであったようですね。またですね、教会の礎となりましたね。彼の信仰告白を土台として教会が立ち上げられている、そのことをですね、前回お話ししました。このですね、シモン・ペテロが言った、あなたは生ける神の御子キリストですというこの告白ですね。私たちもですね、同じですね、イエス様は神の御子キリストです、この信仰の上にですね、私たちのこの教会は立っていますね。また私たちの信仰は立っているわけですね。そしてですね、これに続いてですね、その兄弟アンデレですね、シモンとその兄弟アンデレで、このアンデレがですね、ペテロをイエス様に導いた人なんですね。カナダフランクリン・グランフェスティバルにおいてアンデレカードというですね、ものがあってですね、このアンデレカードを書いてくださいということが、しきりに言われたわけですね。そして このアンデレ活動ということがですね言われました。このアンデレ活動、それはですね自分の周りの人をですねイエス様に導いていくというですね、そういう働きでしたね。このアンデレ活動、このアンデレはですねこのアンデレから来ているんですね。自分の兄弟であるペテロをイエス様に導いた、そしてこのペテロはですね一番弟子となり、そして教会に必然となっていったというですね、そういう働き人となっていったわけですね。そのようなですね、ペテロ、そのペテロをアンデレが導いたというですね、このことですね。私たちは自分たちの周りの人たちをですね本当にイエス様に導いていく、もうたくさんの人たちをですね救い導く、そういうふうなことはですね、そういう働き、それはですね非常に大切かもしれません。でもそれ以上にですね自分の周りの人にですね福音を伝えていく、そして導いていく、イエス様を紹介していく、非常に大切な働きであるわけですね。自分の周りの一人をキリストに導いていく、その人のために祈る。皆さん、フェスティバルは終わりましたけれども、これからも自分の周りの人たちのためにですね共に祈ってまいりましょう。その祝福のために、救いのためにですね祈り続けましょう。祈祷会でもですね家族のためにもですね名前を挙げてここに書いてですね祈っていますね。私たち本当に共にですね私たちの周りの人たちのために祈っていきたいと思います。そしてそれに続いて出てくるのがですねこのゼベダイの子ヤコブとヨハネのわけですね。ですから弟子たちの中でもですね非常に重要な立場であったということがですねわかるわけです。ヨハネはこのゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネに出てくるこのヨハネ、彼はですねヨハネの福音書やヨハネの手紙、ヨハネの黙示録を書いたヨハネですね。イエス様に洗礼を授けた洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネとは違います、ね。皆さんご存知だと思いますけれども、この福音書を書いたヨハネ、イエス様に愛された弟子ヨハネと、このヨハネですね。そしてヤコブ、このヤコブはキリスト教会で最初の殉教者になったのはステファノですけれども、人たちの中で最初の殉教者となったのがこのヤコブですね。この人の働きの12章1節にですねヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、ヘロデ王がですね教会の人たちを苦しめようとしてですねこのようにですねヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したということが書かれています。そのような、ヤコブですけれども、彼らはイエス様によって選ばれて任命された者たちですね。このですねペテロ、そしてアンデレに対してですね、ペテロに対してですねイエス様は言われました。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。これはですねイエス様がペテロに言われた言葉なんですけども、しかしヤコブやヨハネ、このですねペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、彼らはですね皆漁師ですね。まさにですねイエス様は漁師であった彼らをですね水の中から魚を取る漁師から、罪の世界から人間をですね引き出す漁師へとですね変えられたわけですね。しかしですねこのヤコブとその兄弟ヨハネに対してはイエス様が彼らを使徒として召し出された時言われました。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。それは彼らがですね雷のように気象の激しい性格だったからだと言われますね。移り変わりの激しいガリラヤ湖でですね漁する漁師はですね非常に荒い性格だったというふうにも言われますけど、その中でですね若い彼らはですね本当にですね気象の激しいものであった。 から彼らは本当にですね、自分の気持ちに対してですね、その行動がストレートであるわけですね。ですから十字架を前にしてエルサレムに向かわれるイエス様にお願いしたわけです。先ほどの箇所ですね、ゼビダイの子たちの母は子供たちと一緒にイエスの元に来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。まあ、自分たちで言わずに、この母親に言わせるときですね、イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子はあなたの肉に一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をくださいというですね、すごいことだと思うんですけども、自分たちがイエス様の御国で右下に座れるように、まあ、それはですね、今イエス様が行こうとしておられる道からすればですね、十字架への歩みからすれば考えようによっては馬鹿げたことであるわけですね。しかしですね、私たちも時にはですね、同じような考えを持ってしまうのではないかと思いますね。神様が本当にですね、この救いの計画を進めておられる中でですね、本当に自分のことをまず考えてしまう、私たちはそういうものでそういうふうに考えてしまうことがありますね。私たちは本当にイエス様が何を成していこうとしておられるかということをですね、見ていかなければなりませんね。私たちはキリストが何のために来られたのか、そのことから目を離さないようにしたいと思います。まあ、とにかくそのような中でですね、彼らはエルサレムに向かいました。このエルサレムに向かう中でですね、弟子たちはイエス様に言われてロバの子を連れてきます。彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテサネまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバが繋がれていて、一緒にロバの子がいるのに気づくでしょう。それをほどいて私のところに連れて行きなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これもですね、同じマタイの福音書の中ですけども、これが21章のですね、最初のところになりますね。これは予言の成就でした。これは預言者を通して言われることが成就するために起こったのであると書かれていますが、塩の娘に伝えなさい、見よ、あなたの方があなたのところにお見えになる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。この預言はゼカリア書に書かれています。ゼカリア書にはこうあります。塩の娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳輪でロバに乗られる。それもメロバの子のコロバに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの夢も称える。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。これがゼカリア書の予言なんですね。まあ、直接的にはですね、この9節だけがですね、このマタイの福音書に書かれているところにあるわけですけども、しかし10節を見るとですね、イエス様がどういう方として来られるのかということが分かりますね。イエス様は戦いを終わらせるために来られる方、諸国のために平和を告げ知らされる方、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。地の果てに至るまでイエス様は平和をお与えになる方だということがここに予言されているわけですね。この方はロバの子に乗っておられる。あなたの王が来られる。弟子たちはイエス様が言われるようにロバの子を連れてきました。そしてイエス様はそこに乗って予言された王、キリスト救い主としてエルサレムに入っていかれたんですね。このイエス様を人々は歓迎しました。 ロバに乗って来られるイエス様、群衆たちはですね、そのイエス様の通る道をですね、上着を敷いて、またですね、他の人たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。イエス様の行く道にですね、上着やその木の枝でですね、カーペットを作ったわけですね。この木の枝がですね、シュロの枝だったので、この日をシュロの日というふうに読みますね。こうしてイエス様はエルサレムに入られました。まあ、ここでですね、イエス様がエルサレムに入られると都中がですね、騒ぎ立って、この方はどういう方なのか、また群衆はですね、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだ、群衆はこの人は預言者だ、こういうふうに言ったわけですね。イエス様はそうやってエルサレムに入られました。群衆は預言者だ、でもイエス様はそこに王として入られたんです。この予言された王としてイエス様はそこに入られたんですね。イエス様がエルサレムに入られる、そのエルサレムはどういう状況だったのか、まあ、イエス様がそこに入って21章12節、イエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そこには両替人や商売人がいました。ヨハネはですね、ヨハネの福音書の2章を見るとこのようなことを書いています。2章の14から17節、そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細長い鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない、弟子たちはあなたの家をも熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。まあ、この箇所はですね、ヨハネの福音書2章イエス様の宣教の初めの方に書かれているんですね。で、今回見ている箇所はイエス様の宣教の最後ですね、まさに十字架を前にした場面です。ですからこのようなことをされたのが一度ではないということがわかります。イエス様にとって神の宮を清めることは非常に大切なことでした。いや、神の宮でですね、売り買いをするそんなことは考えられないことであったわけですね。イエス様はあるところでは神の宮をですね、私の父の家と呼ばれますね。つまりイエス様にとってその神の宮はご自分の家でもあった。皆さん、誰かがですね、いきなり自分の家に来てですね、自分の家の中で商売を始めたらどうでしょうか。それは考えられないことだと思いますね。そしてそこは祈りの家でなければならない、商売の家としてはならない、イエス様は言っておられますけれども、神の宮、そこはですね、神様に礼拝を捧げるための場所、主に祈りを捧げるための場所。しかしそのところでですね、人々は両替をし商売をしていた。本来ですね、宮の中は商売をしてはならない場所です。しかしそこでですね、捧げ物にするための牛、捧げ物にするための羊、鳩、そういうものを売ったり、献金のために両替をするという商売が行われていたんです。ある人たちはですね、それが教会のこの宮の中に必要だというふうに考えるかもしれません。でもイエス様はこのことを見逃されませんでした。主の宮の中、最初は主の宮の外でその商売をしていたのかもしれませんね。でも彼らは宮の中まで入ってですね、そしてそのような商売をするようになっていました。イエス様はそれらのものを追い出し、宮の中を清められました。それは主の宮の中にあってはならないものであったからですね。 私たちも自分自身の歩み、またですね、教会の中に本当にですね、主の前にあってはならないものがないか、そういう清められていかなければならないと思いますね。主の前に祈り、また聖霊様によって清められていく。フランクリン・グラム・フェスティバルのですね、配られたパンフレットの中でですね、自分の心の中にイエス様をお迎えするということについて書かれたと記事があるんですけど、ね、イエス様に自分の中の一つ一つの部屋に入っていってもらう、自分の中にはですね、イエス様の前に隠しておきたい事柄がある、でもそこにイエス様に入っていただいて、そこを清めていただくんだということが書かれていました。私たちは本当にですね、主からの清めを自分自身の中にいただけなければなりません。そのようにしてイエス様は宮を清めて、そして癒しをなさいました。まあ、ここでですね、宮の中で盲人や足苗が身元に来た、そこでイエス様は彼らを癒された。ところがそのようなことを、そしてまたですね、子供たちがイエス様のことをほざな、旅の子にほざな、そう言っているのを見て腹を立てた。しかしイエス様はそのことについて、あなたは幼子と血の御子たちの口に賛美を用意された、この御言葉を持ってですね、ご自身がどういう立場で今そこにおられるのかということを教えようとされました。予言の上司であるということを分からせようと語られて、そしてイエス様は都をエルサレムを出てベタニアに帰られました。イエス様はそのベタニアでですね、泊まっておられたということなんですけども、このベタニアというところはイエス様にとって非常にですね、馴染みの深いところなんですね。まあ、エルサレムに近い町ですけども、イエス様にとって非常に大切な町です。ベタニアについてですね、ヨハネの福音書にこのようになります。バプテスマのヨハネが洗礼を授けていたということですね。このことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。ヨハネが活動していた場所。またですね、ヨハネの福音書11章1節にこうあります。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉、その姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。ラザロ、マリア、マルタ、それはですね、イエス様にとって非常にですね、親しい友人でした。彼らが住んでいたのもまたベタニアだったんですね。そしてマルコの福音書14章3節、イエスがベタニアで大病人シモンの家におられた時、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ナルドの香油をですね、イエス様に注がれた。この出来事もまたベタニアで起こったんですね。そのベタニア、イエス様はそこに泊まってエルサレムへと出ていく、そういうふうにですね、してこの働きをしておられたわけですね。さて、その日イエス様はベタニアに戻り、そこからまたエルサレムに行こうとされた。その翌朝ですね、こう書いてあります。イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。読んでいただいた箇所ですけれども、道端にイチジクの木が見えたので近づいていかれた。するとですね、葉のほかは何もない。この出来事にはいくつかの意味があります。このですね、イチジクという木、それはイスラエルに例えられる木ですね。ルカの福音書にはこんな記事があります。ルカの福音書13章6から9節、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。 実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えてきた。ご主人どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。このイチジクの木は実を結ばないイスラエルでした。実を取りに来ても何も見つからない。イエス様がちょうど見に行かれた時にそこに実のないイチジクの木、それと同じ、そしてですね、神様の前に神様の喜ばれる実のないそのような民、それがイスラエルでした。そのイチジクの木はイエス様が命じられて枯れてしまいました。同じようにイスラエルは切り倒されてしまいました。しかしその木についてイエス様は言われました。一時期の木から例えば学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。一時期の木が芽吹く時が来る。これはイエス様が世の終わりについて言われたところです。イチジクの木が芽吹く、それは世の終わりについての予言ですね。この言葉が今私たちの目の前で起こっています。それは今イスラエルが素晴らしく祝福されている、さまざまな分野でですね、イスラエルは祝福されていますね。たくさんの作物が育っている。まあこの間はですね、大きな火事もありましたけど、しかしイスラエルという国はですね、敵に囲まれながらもですね、神様の祝福の中でですね、芽生えていますね。豊かな葉を茂らしていこうとしている。そしてそこにはですね、イエス様を信じるユダヤ人メシアニック銃が起こされていますね。イエス様を信じるユダヤ人という実がそこに起こされている。イエス様はやがてこれを収穫しに来られますね。今まさに世の終わりの秒読みなのということをですね、このようなことからも私たちは知ることができるわけですね。さて続いてイエス様は言われます。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入ると言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。信じて疑わないならとイエス様に言われます。マルコの福音書の中ではこのように書いてあります。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます、とこうありますけれども、神様を信じて疑わない、そうすればその通りになる。また同時にここではですね、祈りの中の一つの非常に大切なこととして誰かを許すということが書かれていますね。私たちの中に苦々しい思いがあるならば、それが神様との間の隔てに立ってしまう。ですから私たちはその人を許すわけですね。そしてそこに許しと清めいただいて、さらに大胆に神様の恵みを受け止めていくわけですね。神様を信じて疑わない、 ではですね、神様はどんなことを約束しておられますか。ヨハネの福音書14章13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光をお受けになるためです。イエス様が言われました。私たちがイエス様の名によって求めるならそれをしましょう。またですね、ヨハネの福音書15章7節、あなた方が私にとどまる、私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私たちがイエス様にとどまって、そして私たちの中にイエス様の御言葉があるなら、私たちは何でも求めることができるんですね。そしてヨハネの福音書16章23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。イエス様の御名によって何でもお与えになると言われますね。これがイエス様の約束です。私たちがしっかりイエス様にとどまっているなら、御言葉にとどまっているなら、私たちは何でも求めていいんです。皆さん信じましょう。今不安な時代です。しかしイエス様は言われます。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなので、しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。私たちが神様を求めると、神ご自身を求めると、全てのものが与えられます。ですからまず私たちは神様を第一としましょう。第一のものである方を第一としましょう。私たちはあれもこれも何とかしてですね、自分で貸そうとするかもしれない。しかし神様はあなたに必要なものをご存知で、またあなたに豊かに与えてくださる方です。私たちは信じましょう。またですね、神を信じなさいと書かれていました。この言葉は神の信仰を持てとも訳される言葉です。ローマ人の手紙4章17節、このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお読みになる方の前でそうなのですとありますけれども、私たちが信じた神様は死者を生かすことのできる神様、ないものをあるもののようにお読みになる方です。どういう意味か分かりますか。神様がこの世界をお救いになるまでになるまではこの世界はなかったんです。神様が光をあれと言われた時にそこに光がありました。また神様が語られた時、それらのものはそのように起こっていたわけです。ないものから神様はあるものを引き出された。私たちはこの神様を信じています。そして私たちはこの神様と同じ信仰を持って宣言し告白していくことができるわけです。ヘブル人の手紙11章1節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと書いてあります。目に見えないものを引き出されるという神様を信じている私たちは、目に見えないものを確信することができるんです。それはなぜですか。神様の約束のゆえです。私たちはこの神様の約束にしっかりと立って、そして神様が与えてくださる祝福をしっかりと掴んでいる。ですから信じましょう。そして祈りましょう。主があなたを良いもので満たしてくださいます。これはですね、神様の約束、そして大きな祝福です。皆さん、日本は今どうやって経済を復興させようか、あれこれ悩んでいます。何をしたらうまくいくのだろうか。今ですね、 内閣もそのことでですね、あれこれとですね悩んでいます。しかし神様の祝福だけが人を豊かにします。今日本はこれを必要としています。この祝福を今日本は必要としています。そしてそれはイエス様が十字架でなしてくださった救いの御業に基づいています。ですからこの福音を述べ伝えましょう。そして共にですね、祝福を祈ってまいりましょう。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。お祈りしましょう。またいつもの課題もですね、共にお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝します。どうぞ私たちがいつも大胆にあなたに祈ることができるように助けてください。信じて祈りを求めるならその通り何でも与えられますとイエス様あなた言われます。どうぞ信じて祈り求めることができるように助けてください。とに私たちが祈り求めるときあなたご自身の栄光が現れていますよ。地球が進まれます。主をお願いいたします。とに霊の目が開かれてそのことがしっかりと分かりあなたに求めることができるように助けてください。荒川姉妹お祈りください。
愛する天の父様、あなたの御名を褒めたたえます。
アメ
あなたは私たちに良いものを与えてくださるお方ですからありがとうございます。
アメ。
そしていつも私たちを愛し私たちと共にいてくださいますからありがとうございます。アメ。私たちが本当にあなたを信じそして私たちが祈るときにその祈りをもあなたがいつも聞いてくださることを信じて、本当にありがとうございます。感謝いたします。そのことを心に留めて、私たちの信仰が本当にますます強められますように、主よあなたの本当に深い愛をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。